4次元フォックス、
うん、
漫画好きって前に言ってたじゃない。
うん、読むよ結構、
うんうん、でなんかまあ俺もねそういう人だなと思って、
うん、
接してきてるけど、
うんうんうん、
最近なんか面白い漫画ある？
面白い漫画、うん、めちゃくちゃいっぱいあるよ。何の話しようかなっていうぐらいいっぱいある。
あ、そう、
うん、
俺 ね、
はいはいはい、
ごめんなさい、どうぞ
どうぞどうぞ、いい
よ。あ、いいですか、
うん、
いいですか、
うん、
はい、僕ね最近ね、
うん、
読んでハマってるのが3つぐらいあって、
うん、あるんだ、
はい
はい、
いいですか、
はい、どうぞ、はい、
1つはもう絶対知ってると思うんだけども、
うん、
あのガンツの
人の、うん、江戸のやつね、
犬屋敷ってやつ、
あの人のね、犬屋敷ね、はいはいはいはい、ロボットになっちゃうやつね、
そうそうそう、
うんうん、
読みました、
読んだ読んだ読んだ
全部、
映画も見た、
はい、映画もあんの、
映画もあるよ、木梨憲武と
実写、
実写、そう、木梨憲武がおじいちゃん役、
あ、そうなの、
うん、ごめん、悪いやつの方今思い出せない、
はいはい、
うん、ネットフリックスかなんかにあると思うよ、
あ、そうなんだ、
うん、なかなか悪くなかったよ、
悪
くなかった、まあかなり俺はハードル下げるけどね、アニメを実写化するときって、
まあそうだよね、
うん、かなりハードル下げるけれども悪くはなかった、だんだんみんな学んできてる、あのダメだなって、あの、
なるほど、
舐めてかかったらダメだなって、
なるほど、ね、
叩かれるなって思ってるから、まあそんなにいいね、俺の中でルローニケンシンほど良かったやつはまだないけど、
あ、ルローニケンシンいいんだ、俺見たことないわ、
あの実写化のやつは、そう、あの佐藤健は本当剣心だなと思った、
そう、
ぴったり、すごいすごいよ、やっぱりあの盾とかもすごいし、まあいいや、犬屋敷ね、あとは、
はいはい
はいはい、
もう一個は、
うん、
ホームルーム、
知らないわ
これはね、うん、すっごいなんかすっごい話なんだけども、
うん、
なんかこう女子高生が主役で、
うん、
でこの子がこうクラスでいじめにあってるの、
はい、
陰湿な感じのなんかこう、
うん、
教室の自分の椅子座ったら、
うん、
先生にね、じゃあお前ちょっとこれ読んでみろっつって立って読んでみろって言われて立とうとしたら、
うん、
こう椅子にボンドが塗られて立ち上がれないみたいな、
で
犯人は分からないんだけども、
うん、
その男の先生教師なんだけども、
うん、
その人がいつもね、
うん、
その子をね助けるのよ、
うん
うん、でその子はその先生にすごく救われてて、
うん
うん、その先生をこう王子様だとこう自分の頭の中でね、
うん、
勝手に変換してるんだけども、
うん、
でも実はね、全部それ仕掛けてるのはなんか先生みたいな、
うわうわ
そう、
もう超闇闇じゃん、
うん、
へ
それで、
うん、
まあそこっちはさ、まあ別になんだろう、こう第三者の目でその漫画を読んでるからね、
うん、
どっちが何をやってるかも分かるんだけども、
うんうんうん、
ある時に先生がそのなんだろうか、上履き隠したのかな、
うん、
上履き隠したか、またあのボンドを椅子に塗ったかで、
うんうん、
先生がやってないのに、
うん、
そのいじめが起きてた時があって、
はい、
うん、で先生も頭の中で、え、誰がやったんだよみたいな、全部今まで俺なのにみたいな、
ほうほうほうほうほうほう、
そしたら実はその女の子自身だった、
何それ、え、これ読み切りなの
読み切りじゃないの、長いのよ、
長いんだ、
うん、僕はねこのアプリで読んでるんだけども87話あるみたい、まだ途中なんだけど、もうなんかね出てくるキャラクターみんな頭おかしいのよ
いやだから本当に漫画は面白くなってんの、
はい、
だから王道のものもあれば、
うん、
ちょっとこうなんだニッチな感じのラインを攻めるようなもので、最後何ハマってんの、
最後は、
うん、
これは知ってるかもしれないんだけども、
うんうんうん、
ザ・ファブルっ
ていう、あ、はいはいはいはいはい、まあね、もちろんもちろんもちろん、殺さない殺しだね、
これ有名ですか、
これもう映画化されたからね、
あ、そうだよね。
うん、
俺なんかお気に入りに入れてまだ見てない。
面白い、面白いね。面白いよ。
全部読んだ。
全部ではない。
あ、そう、
全部ではない。うん。これは、はあ、そうなんだ。ポテトパンチの漫画をね。
はい。
読んで
ます。余ってます。
面白いよね。
はい。
まあ、僕もいっぱいあるから、本当にもうあの別チャンネルでやりたいぐらい。漫画に関しては本当に別チャンネルでいろいろあの語りたい。
あ、そっか。
うん、面白いのがいっぱいありますよ。あのジャンププラスっていうアプリがあるんだけれども。
はいはい、ありますね。
そう、あれはね、あの本当に良作がすごく多くて、
うん、
その中でもいっぱいあるな、面白いの。はいはい、うん、なんかね、あのあえてポッドキャストで、まあみんな知ってるようなやつ話したくないみたいな、ちょっとプライドもあるからさ、何がいいかなみたいに思うんだけれども。
にわかだと思われちゃうからね。
そうそう、知ってるよみたいになっちゃうからさ。でも、どうなんだろうね。本当いっぱいあるよ。本当いっぱいある。
あ、そう、う
ん。名作だらけですよ。今一番面白いなって思ってるのは、これはもう皆さん知ってる内容だと思って、にわかだと思っていただいていいんだけど、だんだだん、だだんだん、だんだだんだっけな。だだんだんとかどっちか分かんないんだけれども。
あれだよね。アンパンマンの、アンパンマンに出てくる。
はいね。バイキンマンが作るね。あのロボットね。
違う。だだんだんでしょ？
だだんだんじゃないよ。なんかね、そのね、だから何個あったか覚えてないんだけれども、
うん、
あるこうあのイケてない
、
あのクラスの男の子と、
はい、
オカルト好きなのよ。
彼が
すごい、その子はオカルト好きで、あの幽霊だとかそういうのをすごく信じてるのね。であとイケイケの女の子がいるわけ、
うん、
でこの子は実はあの昔宇宙人を見たことがある、
うん、
とかって言って、
うん、
なんか宇宙人をあの信じてるんだけれども、あんまりやっぱりイケイケの子だから、うん、
はい、
こうみんなにその話ができないん
だよね。あ、なるほどね、
はい、であとあるなんかふとしたこうなんかきっかけで2人が話すようになって、うん、え、好きなんですかみたいな、お互いにそのあ、そっち関連好きなんですか、いやでも あのお化けはいないです、宇宙人はいるけどみたいな、はい、いやいやいやいやいや逆でしょみたいな、宇宙人はいるけれどもお化けはいないよみたいな、やり取りをする中で、
はい、
あのなんかのきっかけでね、あの心霊トンネルみたいのに行くんだよね、
うん、2人で、
そう2人で、
はい、
でそれで男の子が呪われちゃうのよ、お化けに、お化けに呪われちゃって、はい、そのお化けがもうとんでもない超超やばいお化けで、
ドスケベなんだ。
え、
ドスケベなんだ。
ドスケベじゃないよ。
あ、そう、違う。
全然違う。とんでもない、もう超強いお化けで、
はい、
で憑依しちゃうのね。
はい、
で逃げてる道中だったけど、俺もねちょっとうろ覚えなんだけれども、
うん、
学校みんななんか施設みたいなところに入ると、
うん、
あの女の子は人体実験宇宙人からされちゃうのよ。でお互いと、そう、宇宙人もいたの。でお互いなんか変な能力が覚醒しちゃって。
はいはいはい、
でも女の子の実家は実は霊媒師の実家で、
うん、はいはいはい、
このお化けを取り除くにはあのなんかこういろいろやんなきゃいけないみたいな感じになって共闘していく話なんだけれども、すごく面白かったね、これは、
はい、
いっぱいあるよ、本当にもういっぱいある。だから今度話そう、これは。
そうだね、
なんなら別チャンネル立ち上げよう、漫画の話をする。でもその代わりポテトパンチは漫画いっぱい読まなきゃいけなくなるから
そうだね、
うん、それか俺がもうとにかく語ることに対してしっかりとリアクションをしてもらうっていう
それ何、どういう意味、あのオーバーリアクションってこと。
まあもうだって当たり前じゃないですか、そんなのはさ何ステージか上げていかないと、やっぱりこういう声だけでしか我々表現しないわけですから。そうですよね、そうだ、当たり前じゃない、何言ってんの。
でまあね、こんな感じでね、あの、うん、今日もそろそろ締めたいと思うんですけど、
いやいやいやいや、まだ始まったばっか、
始まったばっか、
始まったばっか、
結構話だったね前振りなのに盛り上がっちゃいましたね。 Ladies and gentlemen, welcome to Low Blow Boxing No
Referee Talk Show。Welcome to the show. This is Low Blow Boxing. カンカンカンカンカン。始まっていきますよ。4次元フォックスが今日もお届けいたします。そして、
あなたのお耳の恋人、ポテトパンチです。
もうね、気持ち悪いよ。本当に。 本当やめた方がいいと思う。うん。だってポテトパンチってジャガイモから来てるからね。本当にね。
なんでジャガイモなの？
でもルックスライクジャガイモだから、ね。見た目がジャガイモだからね。
どういう？
わかるよ。後々わかるよ、みんなが。
いじめじゃないですか。
いじめじゃ、はあ、もしかしたらって思われるかも。
最近ちょっとね、
うん、
いい年してんの色気づいちゃって、
ね、そうなんだ、ね、髪の毛伸ばしちゃってね、本当にね、ひげなんか生やさなかったのに生やしたりとかして ね。
だけどね、僕やっぱ毛薄いじゃないですか、
うん、
だからなんかたまにひげ剃ってね、
うん、
あの仕事行ったりしても誰も気づかない。基本伸ばしてるんだけども
気づいてるんじゃない？
いや気づかない。それでなんかただもう
かっこよすぎて言えないんだよ。
あ、なるほどね、
うん、恥ずかしがっちゃってさ。
でも僕もね、なんかの話をしてた時に、
うん、
で僕ひげ剃ったの気づきませんみたいなことを聞いたんですよ自分からね。しびれを切らし
そうなんだ、
うん、そしたら、うん、その相手の人が、
うん、
え、ヒゲなんて生えてたみたいな。
面白いね。いいオチだよ、それ。それいいオチだよ。あ、そう、
はい。
そんなことが起こったわけだ。
まあ、
ということでね、
はい、
ね、話をね、本題に
していきますけれども、
ね、うん、しまくっちゃったよね、
はい。
今日はね、実はね、両方話、前編と後編でね、うん、国内のお話をちょっとしたいなって。
はい、しましょう。
うん、思うんだけれども、うん、まあまあ、じゃあちょっとポテトパンチの方からご紹介の方お願いしますよ。
じゃあまあまず1個目はいつも通りボクシングの話。
うん、
うん、先日ね、僕たちが別のエピソードで話をしてた。
ああ、はいはい、あったね、はいはいはい、
なんか海外の試合のね、
うん、
こと調べてて、うん、たまたまね見つけた、なんか日本人の名前で、
うん、
なんかアメリカで試合予定されてる人がいて、
うん、
名前聞いたことねえなと思って、
うん、
そうで調べて、秋継勝馬っていう選手なんだけども、
うん、
彼のニックネームが、
うん、
エオクエテハポネシートっていうみたいなんですよ、
うんうんうんうん、
どういう意味ですか？
スパニッシュ
取ってましたよね。
うん、
取ってましたよね、
取ってたね、ここ、うん、スパニッシュ取ってたけれどもね、
うん、
あの1回落ちてるんだよね。レベル1のやつ落ちてるんだよね。なんか2年取ってるの、うん、
レベル1を、
レベル1をあれね、これ、
はい、
もういいよその話。あのね、これね、ちょっとね、僕ね、いろんな意味があるんだよね、僕が知る限り。これあの、そう、名詞と動詞とかで変わってくるみたいな。
なるほど。
そうで、あの花火っていう意味もあるし、
花火、
メキシコホンデュラスではピストルっていう意味もあったり、
は
メキシコでもダイナマイトとかっていう意味もあったりね、チリではジョイント、
はい、
なんか関節なのかな、はいはいはい、あとメキシコでもう一つがこうジュアンケンネス、この酔っ払うみたいな、
はいはい、
そういう意味もあるから、
はい、
ポテトパンチはどういうふうに解釈してたの？
僕は、まあ、全然スペイン語わからないので、
うん
うん、ちょっと調べたんですよ、
うんうんうんうん、
スマホでね、
うん
うん、エオは、
うん、
ザってことでしょ？
ザってことだね、うん、
でコエテは僕が調べたら、
うん、
キュート、かわいいって出てきたの。
あ、じゃあかわいいジャパニーズっていう、
そう、まあ、ハポーネシートはまあジャパニーズ、
そうだね、そう
だから、
うん、
The cute Japanese、 かわいい日本人の子、
すごいリングネームだよね。
まあでもね、彼、見たら、結構ハンサムなんですよ。
まあ確かにね、ハンサムな人だよね、うん、でもどうなんだろうね、うん、この例えばじゃあピストルっていう名前だったとしてもね、
うん、
ジャパニーズピストルって変だよね、うん、銃刀法違反だしね。持っちゃいけないからね、まずね。でもまあそういう、それぐらいこう何、ジャブが早いみたいな意味かもしれないしね、ゴムゴムのピストルみたいな。
あ、でもね、そう、僕気になって、
うん、
全然有名な、聞いたことない選手だったんで、日本では、
うんうん、
調べたら彼の動画出てきたんですよ。
はいはいはい。
で2試合ぐらい見て、
2試合見たんだ、
うん、
うん、
それで、まあ、サウスポーのアートボクサーなんですごいね、綺麗なボクシングするんだよね。
ああ、あなたが認めるわけだ。
そうですよ。
へえ。でもちょっと待って、これさ、ちょっとよくわかんないのが、
はい、
ナショナリティ、要は国籍がアメリカになっているんだけれども、うん
ね、
出身は和歌山なんだよね。
はい、僕もね、これさっき気づいてね、
うん、
えっと思ったんだけども、
うん、
そう、あのナショナリティ USA になってますね。
ね、だまあ帰化したとかそういう感じなのかな。うん、まあ、ちょっと謎だよね。
うん、
うん、
そう、それでまあ僕彼の名前で調べたら彼の SNS 見つけて、
うんうんうん、うん、
でまあ投稿してる、言葉がほとんど英語メイン。
うん、
なんだよね。
ああ、そうなんだ。
そうで、英語もすごい。
アメリカン英語っていうことだよね。
そう。
はいはいはい、はい。
なんか日本人が学んでる途中の英語じゃなくて、結構上手な。あ、もうネイティブな。はい。そう。
まあ、ハリウッド、カリフォルニアで今ね、
拠点置いてるみたいです
ね。拠点置いてるみたいだからね。
うん。
まあでもね、すごいよね。戦歴で言うとね、まだ負けなしで6戦してると。
そうですね。
23歳。
うん、
23歳、若いね。これからですね。うんうんうん、ね、ちょっと期待なんじゃない？
これから多分日本人の人も知ることになるんじゃないかなと、
うん、まあスーパーバンタム級っていうことは、うんうん、前回ねお話しした、
はい、
試合とのフルトン対、
うん、
あ、そうだね、と同じだよね。
フィゲロアと
フルトン、フィゲロアとフルトンの話と階級一緒だからね。今後じゃあもしかしたら、はい、ゴンゴンゴンが上がっていったら井上尚弥とやる可能性もなきにしもあらずと。分かんないよ。
そうだね、まあ若いからね、
うん、分かんないよ。井上尚弥選手何歳だろ。
彼も28とか。
あ、そうなんだ、うん、まあまだ5年あるって考えたらいろいろありますよ。
そうだね、
うん、
まあこれからもね、負けずにね、
うん、
どんどん勝って、
うん、
日本のメディアにも
どうなんだろう、なんでこう取り上げられないんだろう。
やっぱまだ無名だからじゃない。
うーん、
でもね、彼のインスタに、
うん、
なんか世界チャンピオン有名な選手2人のスパーリングパートナ
ー
やってるみたいな投稿もあったから、
うんうんうん、
そう、多分期待されてるんじゃないのかなとは。
まあそうだよね。でも実際見ててもやっぱり綺麗なボクシングするなっていう印象
でしょ。まあでもなんかうんと、その見てた試合の解説一つは、解説の人が、
うん、
まあ、なんかアマキャリアないのにすごい上手だなみたいな、
勝つ
まわみたいな感じで言ってて、まあ僕もアマチュアのキャリアはそんななさそうな戦い方を、
うんうんうんうん、
してるけども、うんうん、まあでも負けないボクシングしてるから、
うん、
そう、まあ、これから化けるかもしれないですよね。
僕はちょっと
注目したいなと。
いや、いいでしょう、うん、いいでしょう。それは嬉しいよね。こうやってね、いろんなところでね、脚光も浴びないでもくもくやってくれるのかっこいいよね。でもそういうのかっこいいよね、やっぱり ね、まあ、まさにローブローボクシングでね、取り上げたいような選手だよね、うんう
んうん、ちょっとマニアックなね、
ね、インタビューとかね、はい、もしね、再生回数が進んでプレゼンできるようであれば、こういう人インタビューしてね。
そうだね、
うん、してみたいよね、はい、そういうのね。
それくらい僕らも頑張んなきゃいけないですね。
本当そうだよ、うん、絶対なんないと思うけどね、このペースだとね。
やめてよやめてよ。
まあね、うん、彼のように綺麗な我々はトークボクシングしていけばいいんじゃないですか。
そうだね
なんか全然うまくなかったけど今ね、うん、
頑張ろう、
頑張りましょう、うん、他には何かあるの、この人のことで
付
け足したいこととかは。
秋継選手、
うん、
まあなんか日本のウェブサイトでも名前調べたらちょっと見つけたんだけども、
なんか
ちっちゃい時は日本でボクシングちょっとやったみたいで、どっかのジムに所属してたみたいなんでね。
へえ、じゃあなんでナショナリティアメリカになってるんだろうね。
だからわからない、片方の親が、ね、でも見た目日本人だけども、
まあでもさ、ちょっと濃い顔してるよね。うん、
してるね。
だから分かんないよ。もしかしたら。
俺みたいな。ちょっと濃いめの顔だよね。
はなんていうの、濃いというわけではないよな。まあ、じゃがいもだよね。 うん、恋というかね、うん、でんぷんだよね。どちらかというとね。まあいいですよ、そういうのはね、はい。すいませんね、本当にバイクの音がうるさくてね、拾っちゃってますけど、バイクがね、申し訳ない、こういう環境でね、ポッドキャストやらせてくださいということで。
仲間じゃない。
やめてくれる？
迎えに来てない？
うん、大丈夫だ。俺タイヤがついてるもの苦手だから。
どういう意味？
運転も苦手だし。スケートボードとかもすごい苦手だし、タイヤついてるの怖いんだ僕。
あ、タイヤ恐怖症。
タイヤ恐怖症なんだ本当に。リッチになって運転手が欲しい。
なるほど。
うん、そうじゃないとやっていけないと思います僕。
なるほどね。
まあどうでもいいんですよ、そんなのね、はい、本当に。ということでね、まあ、後半の話なんですけど、はい、後半の話は今日ちょっとね、あの、うん、またガラッとちょっと我々の雰囲気とね変わるお話ではあるんですけれどもね、はい、俺たちねずっとね、あの、まあ、ボクシングメインで話してたけども、うん、格闘技全般っていうのも一応やっぱりね、あのポッドキャストとしては取り入れていきたいなと思ってるので、
好きだからね単純にね、
そうちょっとね、はい、まあもしかしたらこれが実現されたらね、日本がやっぱり驚くんじゃないか、日本が一番注目したいんじゃないかという試合についてちょっとね、うん、ポテトパンチと2人でちょっと話していきたいなと思うんだけどもね、
もう楽しみしすぎて何年経ったか分かんないですよ
ね。え、まあ何かというと、はい、那須川天心 VS 武尊選手ですよ、
はい、
ねえ、これどう思う、実現するのまずそこからじゃない。
そうだよね、
まず
俺も同じこと聞こうと思って実現するんですかこれ。
いやこれね結構ね、すごい意外、まあ、結構シビアな話なんだよねきっとね。どちらかというと K-1 サイドの話だと思うんだけれども、
うんうん、
あのこれ、うん、どこまで事実かどうかわからないよ。
そうだ、ね、
けど K-1 ってすごいファイトマネー少ないみたいなのよ
らしいね、
うん
うん、
ライジンとかに比べるとね、う
ん、誰かなんか暴露してたよね
と思うよ、うん、なんかそういうのもあったと思う、うん十万とかの世界だっていう話とかも聞いたことがあって、
有名な選手でも、
まあ、有名だとうん百いくみたいだけれども、うんうんうん、でもやっぱり1000万ぐらいはもらえるんじゃないの、今のこのそれこそ那須川天心だとか朝倉未来選手みたいなさ、
うん、
他の団体のああいう、うん、トップファイターと言われてるライジンの人たちは、だから桁は違うとは思うんだよね、うん、もちろんね、武尊選手ぐらいやっぱりね、脚光を浴びて、
はい、顔ですもんね、
K-1、うん、そう、今もう完全にね顔だから、うん、そうするとやっぱりもちろんリッチな生活できるぐらいにはなるとは思うけれども、うん、でもライジンの方がやっぱり全然もらえてるんじゃないのかな、でそういうお金のこともあって、
うん、
なんかちょっとうまくいってないとか、うん、なんかちょっと採算合わないよ、
うん、
っていうのがあるのかななんてねいうところはあるけれども、
そうだね、ある、うん、あるかもしれないね、
うん、まあでも、うん、まあどこでも言ってんのがワンチャンやっぱ年内なんじゃないかなって、だから大晦日ぶつけてくる以外、あ、まあだからもう本当来年には那須川天心はボクシングに移行するっていうふうなことを言ってるし、武尊選手もそんなにもう今後キャリア長くないと思うんだよね、
もう今年30みたいだからね、
そうだからキックでやれるのは今年最後なんじゃないかっていう風に、
彼なんか MMA に転向もなんかちょっと考えてるみたいな、武
尊選手、
うん、どっかで読んだんだよね、
ああそうなんだ、
うん、
まあでもやっぱり強いと思うよ武尊選手は、めちゃくちゃ、
うん、
うんうん、那須川天心はあれもすアニメみたいな人だからね試合見てると、
そうだね、
いや本当にそれこそソリケラトプスケンじゃないけれども、はいはいはい、ああいうことをやっぱりやっちゃうのもショーマンシップとしてすごいと思うし、
はい、
本当に後ろ回転蹴りみたいなこととかも全然やってね、うん、KO とか入れちゃったりするような、
それでね、当たるんかみたいな、うん、
いや本当に本当にあんなのさ当時本当90年代なのかな、もうあれ97とかそれぐらいかな、アンディ・フグがさ、
はい、
かかと落として一世風靡したでしょ、
はいはいはいはい、
でやっぱり極真の人とかやっぱ聞いたりするとかかと落としなんかやっぱやんないよって。
やらないんだ。
危なくてやっぱりタックル食らっちゃったら終わるから。
あ、そうだよね、
うん、だからあんなの怖くてやらないけど、あれでやっぱりねかなりダメージを負わせたりとか、
うん、
KO があったかどうかっていうのは俺もちょっと定かじゃないけれども、でも
なるほど、
ああいうなんだろうな、あれきっかけだったからね、僕がプロレス見なくなったのは。
K1 に走ったの。
そう、あの必殺技が好きだったからやっぱり
子供だよねやっぱ。それそうだよね。
でもその世界だと思うんだよ、プロレスってさ、あのこの前話したと思うけれども、あの実写版アニメだから、はい、特撮見てる感覚で見てほしいっていう風に言ってるからさ、やっぱり必殺技がいつ出るんだ、
うん、
今回返されちゃった、でももう一回やってスリーカウントみたいな。
なるほど、ああそういうことね、プロレスはね。
そう、
はいはい、
そういう世界がやっぱり、はい、なんか僕はやっぱ本当にね中二病心をこうくすぐられて好きになった中で、
はい、
やっぱりどこかでさ、ん今の痛くないよなみたいになってくんだよね、やっぱり中学生とかさ
疑いの目がね
やっぱり出てきちゃうんだよね。 どうしても。でなんかこう、はい、みんなプロレスのインタビューって変だよなみたいなさ、
おい、思うんだ。
思ってきちゃった。大人になればなるほど自分のこう自我がこう確立されていけばいく、こんなことしないんだけれどもなみたいなさ。
なるほど、
うん、あのラッパーがアルバムを紹介するときダサいじゃん。いや今後俺のアルバム出るぜ、いやチェックイットアウト、ウィゴナジュアペアイみたいなことを言ったりしてなんかあれとかって恥ずかしいなって思ってる人たくさんいると思うんだよねなんかちょっとあれプロレスとちょっと似てて、プロレスのインタビューってなんかちょっとこう、
はい、
何が起こるか分かんないけど、うん、次もやっていくしかねえだろ、
キャラをね、
そうみたいなのが強いじゃん、ね、うん、やっぱり本当にそういうのがやっぱ競馬にはなくて、
うんうんうんうん、
でもガチだなっていうのがやっぱり見えて、はいはい、そこの中でもこう必殺技って存在するんだみたいなさ。
なるほど、
うん、うん、だからアンディフグって、
うん、アンディフグとかね、
うん、
あのその K1 の初期、うん、人気がこう第一ブームぐらいの頃ね、
うんうんうんうん、
よくその四次元フォックスは他の友達と話してたんだけども、
うんうんうん、
僕その時ね、あの米軍基地の中に住んでて、
うんうんうん、
あの、あれフジテレビだったでしょ。
フジテレビだったよ。
そう、あの、うん、フジテレビ映んなかったから。
ああ、ね、そっかそっか、ドラゴンボール見れなかったんだもんね。
そうなのよ。
うんうんうんうん、
だから全然話ついていけなくて。
ああそうだったんだ。え、見たいなみたいな気持ちはあったの？
いやなんかもうほんと完全に乗り遅れちゃったから、またなんかアンディフグの話してるわみたいなフランシスコフィリオってなんやねんみたいな。
いやーねー話ずれちゃうけれども今だね、那須川天心対タケルの話をするべきだと思うんだけど、はい、でもいやほんとにすごかったよね。
そう、
フランシスコフィリオが出てきた時もね、いやもういっぱいあるよ、やっぱり慶安の話したら。やっぱヘビー級本当に面白かったから当時、
はいはいはい、
うん、そこにやっぱり武蔵選手とかさ、
うん
うん、佐竹選手とかもいてさ、
うん、
でガラッとやっぱり変わったのがマックス始まってたよね、マサト選手、ね、うん、あれがもう本当にすごくなって、でもそのやっぱりなんだろうな、あれをこう引き継いでいって、また K1 がね、あのちょっとねお金の問題でダメになって、うん、でそれでまた復活劇でやっぱり一躍になったのは本当このタケル選手だと思うけどね。
そうだね、
うん、
だんだんなんだろう、こうリアリティをファンを求めていったのかな。ヘビー級だとやっぱ重でかすぎてバケモン同士の戦いみたいな。
そうだね、う
ん、でまあそれが次がミドル級な。
そうだね、う
ん、でもまあミドル級のやつらもすっげえ体で、
いやバケモンだよねあれもね、あれもバケモンだよ、
うん、でしょ、
うん、規格外なだけでヘビー級は、うん、もう本当にあれはもうなんで天性というかさ。
そうだね、
うん、
はい、
でもミドル級はもう、ね、あもう巷でいたらもう誰も勝てないやつみたいなさ、うん、
そうそう、
うん、そうだ ね、
ね、まあその新生系はになって、
うん、
まあちょっとその自分たちにも似た体格のもっと軽い階級、
そうだね、
ライト級から下ぐらいがこう、
うん、
すごいブームになってね、
うん、
ちょっと自分も頑張ればみんな慣れる、うん、こうなれんじゃないかって、
そういうのはあったんじゃないのかな、うん、
ね、
うん、
そのまあ主役はね タケル選手ですよ。
うん、本当そうだと思う。
そんな決してでかくないからね。160代小身長も。
うん、そうでしょう。
で、天心もね、
うん、
同じぐらいだと思うし、
うん、
むしろもっと多分、戦ってる階級は天心の方がタケルより軽いんじゃないの
かな。軽い感じするよね。
うん、
うん。いや、でもとにかくすごいよ、2人とも。
ねえ。
どっち勝つと思う？単純に。
天心が負けるところが想像つかないかな。
嘘、メイウェザーにコテンパンにされたけどね。
それはね、ちょっとこうあの後ろ髪引っ張りますよね。本当に
あれはね、
やらない方が良かったんじゃない
ですか。いやあれ本当かわいそうだよ。本当に
危ないやつ。
危ない、うん、危ないし、
うん、
何を考えてるんだよってちょっと思ったよね、うん、彼はやっぱ僕 YouTube とか見るからさ、彼の、
はい、
あのいい経験だったっていうことをやっぱり言ってるけれども、見てらんないよ、見たくなかったし、あれはちょっとやっぱこんなもんなんだ、こんなもんなんだっていうのは、それは那須川天心選手の話じゃなくて、うん、そんなにやっぱりこのすげえんだなっていうかさ、全然違うんだなっていうのはやっぱり、
いやだけどね、当然だよね、
うん、
あの普通の見てる人とかは、
うん、
これやらせじゃんみたいなコメントすごかったじゃない。
何やらせじゃんって、
あの天心とメイウェザーの試合、天心の倒れ方を見て、
やらせじゃねえよ、
やれやらせじゃんみたいな、やらせだろこれみたいな、天心そんな風にやられるわけねえじゃんみたいな、そういう、
そんなに分かってないんだ。
そうなのよ。
あ、そんなレベルなんだ。
だからそれに対してこう僕もびっくりして、あ、そういう風に思うんだみたいな。
いや俺ね、ここはねちょっとね痛烈に批判しちゃうけど、
うん、
あのね、あの大好きなんだけれどもね、はい、ライジンはねそういうところね本当にね、あのダメ、ダサい、
うん、
興行の形として、
うん、
本当に日本人が勝つみたいな、やっぱカードの組み方してたし、
そうだ、
でそれをやっぱり圧倒しちゃったのがこれ盆栽柔術だと思うね、あの、そう、あのサトシ選手とか、
はい、
あのこの前ミクル選手に勝ったクレベル選手だとか、ああいう選手っていうのがやっぱり、はい、いや、なめんじゃねえぞみたいな感じ、柔術マジ強いぞって、あれやっぱりカード的にはあの朝倉未来が勝つカードだったと思うし、
シナリオだったんだ、
シナリオだったと思うんだけれども、うん、あの本当柔術ってなめない方がよくて、もうとんでもないから、うん、柔術ってやってる人はさ、俺も本当最強だと思うしさ、あれって、
うん、
だからあのなんだろうな、やっぱりそういうところね、すごく寒くて、うん、ライジンって一番最初やっぱ俺見てらんないなって思ってたんだよね、
うんうん、
なんかそのカードの組み方がとにかく、
はいはいはい、
でもやっぱ本当強い人たちっていうのがやっぱり育っていくし、で逆にすごい言葉悪いけどバカなファンが増えるんだよね。そういう
それ騙されちゃうんだろうね、そういう頭になっちゃうのか
な、なっちゃうんだと思うんだよね。間違いなく那須川天心はすごい選手だと思うよ、
うん、
これは間違いなく
間違いない、
うん、ただねやっぱキック人口って見ると、
うん、
やっぱりボクシングとかさ、
うん、
それこそ UFC みたいなさ巨大な団体があるぐらい、なんだろうな、うん、母数がやっぱり少ないんだよね。
そうだね、
うん、でそういうのもあってやっぱりボクシングに行きたいんじゃないのかなって思うし、
うんうんうん、
彼はで、そういう中で考えると、なんだろうな、こう どうなんだろうね。いや本当強い選手だとは思うけれども、ライジンっていうところがもう少しこう育てるっていう選手たちを、
うん、
っていうのも本当は必要だったんじゃないのかなと思うよね。
まあ、そうかもね、
うんうん、
まあやっぱあれなんじゃない、興行メインなんじゃない。
いやもちろんそうだと思うよ、やっぱり、うん、あの高田信彦はやっぱりすごい、やっぱ、ね、携わっている人だしさ、
うん、
あの人ってねもうプロレスラーだからさ、
うんうんうん、
そのね、そのプロレスっていう上ではもうすごい人だと思うけれども、うん、彼は、うん、本当に日本の新日をこうなんだろうな、あのまあいろいろ言う人いると思うけれどもさ、うん、新しい新日みたいな形っていうのを作った人だからさ、前田明選手とともにね、
はい、
うん、だからすごい重要な存在だと思うけど、やっぱりハッスルとかああいう興行とかをやっていた人だから興行みたいなものに対してはすごいやっぱりなんだろうな、敏腕で、
そうだろうね、
うん、いいも、うん、いいね、よ悪いところもあるしいいところもあるっていうか、はい、やっぱりこういうガチな、
う
ものになってくると、
うん
うん、
エンタメ色が強いよね、
うん、
どっちかっていうと、
それは間違いないと思う、
ね、まあでもそれはこうカジュアルなファンをこう、うん、持ってくるっていうあれではすごくいいアイディアだとは思うけど、
うん、だからボクシングの何そのダメなところっていうとあれかもしれないけれども、うん、こう伸びしろっていうのもね、もう何百年って続いてるスポーツだからそんなこと言うのもあれだけど、うん、そこがやっぱりね、素人難しいよボクシング、
うん、ちょっと入りにくいよね、
入りにくいよね、
う
ん、長いし、
そうそうそ
う、うん、12ラウンドなんか見れないしさ、
あと感情移入しにくいんだと思うんだよね、その各選手に、
そうだね、うん、
そういうバックストーリーみたいなのあんまり見せないから、
うん、煽りがないから、
ね、そういうのがね好きなんで、
うん、
そうそうそう、
俺も煽り V 大好きだもん大好きだもん、うん、
俺もあのむしろ煽り V だけで
お腹いっぱいになっちゃうね、うん、でも、ね、今後そういう煽り V とかをガンガンやるようなガチのボクシングは全然チャンスあると思うからね、
うん、俺もあると思う、
うん、
やるべきだと
思う、うん、やるべきだと思う本当に、うん、もっともっとああいうのやっていけばやっぱりすごいシビアだしすごい歴史のあるスポーツだし、
はい、
そういう形で僕はもっともっとね、うん、やってってほしいなと思うね、うん、もう話ガンガンずれてるけどね、
本当だね、
うん、
でもさ、
うん、
じゃあ話戻すとさ、4次元フォックスはこの2人やったらどっち勝つと思う
ねえ、うん、個人的には那須川天心に勝ってほしい、
はい、
ただ俺タケル選手はガチだと思う、
あもちろんもちろん、
うん、だからチャンスっていうかタケル選手勝っちゃうんじゃないかなと思って
る、ね、思う、あそう、
うん、
割れるここで
実は、
あそうですか、
うん、
まあタケル選手の方が、
うん、
この試合に関してこうすごいコンプレックス持ってる感はあるよね、
うん、両方同じぐらいじゃない、うん、あんだけ煽られてるからさ、周りからやれやれって言われてるし、インタビューとかさ、
うん、
あの試合後インタビューとかでも必ずその話してほしいでしょうねみたいな、やっぱ質問の仕方だしますこれも、
あそうだね、
うん、だから両方こうそこに対しての思い入れっていうのはあると思うけれども、うん、なんだろう、これは俺のすごいなんか保守的な考え方だよ、
はい、
でもやっぱりこう派手であればあるほど、
うん、
実力に対してクエスチョンマークが出ちゃうっていうのがあるの、
うん、それはこれがそうだ、ね、
分かるでしょこれ、うん、この感覚って、でやっぱりライジンと K1 で言ったら K1 のがやっぱ硬派っていうイメージがあって、
うん、
硬派イコールやっぱり格闘技みたいな本当にシビアな世界ではやっぱり強いんじゃないのかなっていう
本物みたいな
感みたいのがやっぱり出るよね、
うんうん、だって K1 連れてくる外国人めちゃくちゃ強いの、
う
ん、
そうそうそうい
いよね、
そうそうそうそうそう、やっぱりこっちに来る人たちって、
はい、
こいつらだったら勝てんじゃないかなって思ってる人たちをライジンをピックしてんじゃないのかなってやっぱ思っちゃうんだよね、
うん、
そんだけ金あるんだったら UC のやつらデイナ・ホワイトと話してやり取りすればいいじゃんよって思うのよ、うん、でもしないから、
うん、
なんかあるんだと思うんだよねそういうところって、だからまあまああえてライジンっていうさ、
うん、
あのロゴ自体が日本の国旗らしさ、
そうだね、
日本人をこう育てたいっていうのも大きく一つテーマとしてはあるのかなとは思うんだけれども、うん、
それはまあ別にコンセプトとしては間違ってないと思うけど、
ね、そうだね、
うん、
うん、ただやっぱりワールドチャンピオンみたいな言い方するべきじゃないと思うんだよ ね、 そうだね、そこでそだってプライドってやっぱり結局のところ日本人桜庭選手ぐらいだったもん、
うーん、
あの階級でその重い階級、うん、人気がやっぱ強い選手がいた階級、はい、ミドルから上、ね、
層が厚いってこと、
そう、はいはい、あの上からのやつで本当に活躍してた人って桜庭選手だけで、
うんうんうん、
日本人だったらもちろんいたよ、もうちょっと軽い階級でゴミ選手だとかさ、そこ須藤元気選手、
はいはい、
あのいっぱいいたけれども、
うん、
でも結局やっぱり重いイコール強いっていうのはもうね、このチャンネルで話す必要ないぐらい当たり前の話であって、まあ
そ, でね、
その階級でやっぱり活躍するっていうところでやっぱりどうしても日本人っていうところでさ、あの難しいチャレンジング、身体的なチャレンジっていうのが出てくるのかなって思う中で、
そうだね、
プライドってもうほぼほぼ外国人たちの戦いだったから、そういうところもあって世界的にやっぱりプライドってリスペクトがあったんだよね、
うん、プライドは本当にさ、
うん、
海外でも評価されてる、
あ、めちゃくちゃ評価されてた、
あそうなんだ、
うん、プライドは本当に評価されてた、
あ、
うん、だって UFC より、まあ、
うん、
あの UFC の方が 多分歴史的には長いのよ、
うん、
UFC じゃなくてアルティメットファイトっていう、
あ、それが、うん、UFC の最初、
あれの初代チャンピオンがホイス・グレイシーなんだよね。
あ、そうなんだ。
そうで、それを連れてこようって言って桜庭選手と戦わせて桜庭選手が勝っちゃって、
ほえ、
でまあ当初プライドっていうのはグレイシー対高田のために設けられた興行だったのよ。
はいはいはい。
そう、まあ今度その話はしようよ、ちゃんと。 ね、うん、これはあのすごい日本の格闘技にとって、まあ、プロレスから話していくからさ、新日のプロレスから俺は、うん、あの前田明がどんなことをして、
うん、
あのどういうスタイルプロレスのスタイルを確立して、
うん、
でそこから何あのグレイシーというすごいヒクソン・グレイシーという化け物が海外にいるっていう話になってっていう話を今度するから、ちょっと今度ねこれは記念の時とかにやりましょうよ。
そうだね、
うん、
前田明って言ったらね、僕何も知らないからね、
うん、
アウトサイダーのイメージしかないです
よ。そうでもあの人はやっぱりすごい人だよね、本当にすごい、うん、いやすごい人、うん、まあざっくり言うと派手なプロレス、要は嘘っぽいプロレスってもう嫌だよねってなった人なの。
あ、そういうことね。
そうで、ガチ路線のプロレスをやる、はいはい、だからプロレスがこうビョンビョンビョンビョンジャンプをしたりとかってするようなプロレスっていうのが主体だった中で、
うん、
どっかでやっぱり声が集まっちゃったんだよね、これって偽物じゃんよとか、うん、嘘じゃんよっていう声が集まっちゃってた中で、
うん、
じゃあ本当に強いプロレスみたいな感じで結構技全体的に地味だったわけ、はい、でも強いだろうなみたいな、はい、そこにファンがどんどんどんどんあの指示を出していったのよ。
あ、
そう。
なるほど。
そう。で、そこで、あの、まあ、いろんな構想みたいのがあるのよ。どこまでさ、本当その新日と本当に揉めたのかわからないけれども、
うん
う
ん。
そういうことをやりながら、一回、まあ、全部が、プロレスっていうもの自体がちょっとこう、下火になったところで、うん、K1 っていうのがもう、ボーンと入って、まあ、K1 が入ってきたからっていうのも圧倒的にあるんだけれども、
うん、
で、そこで、あの、プライドっていうのが始まって、でまた改めてすごく人気になって、
うん、
でそこから前田明はじゃあちょっと不良を集めてみようぜって言ってアウトサイダーをやるんだよね。
なるほどね。
でここで活躍したのが、
はい、
朝倉未来、
はい、
朝倉海って言って、はい、今につながっていくっていう面白いんだよね、このやっぱり歴史っていうの
をず
っ
と見ていくと。そういうストーリーラインをね、
そうそう、すごく面白いんだよね。
はいはいはい、
うん、なのでね、今のこのライジンではやっぱりもう朝倉未来選手ももちろんそうだけれども、うん、この那須川天心っていうところで言うと、やっぱ期待の本当にカードだと思うよ、うん、
そうだね、もうこれもストーリーラインができてますからね、
うん、個人的にはやっぱりなんだろうな、そのプロレス対 K1 っていうところが若干俺の中で残ってる部分はある、
うん、
プロレスラインから来てるかなって思うんだよね、ライジンは。
うん、
あのなんかその、 あの意思というか意識というのをガチでやっていく、ガチで俺たちは強いんだみたいなところが派生していって、こういうライジンみたいな形になってると思うし、
うんうんうんうん、
そこからもうバッと入ってきた K1、
はい、
聖堂会館っていうところとかね、うんうん、ああいう本当にガチの、 あの空手っていうところから始まったこの K1 が、
うん、
こうたけるとやっぱり那須川天心っていうのがちょっとこうしょってんじゃないのかなみたいな、はい、ちょっとやっぱり歴史をね、うん、本当に20、30年ぐらいの歴史をこう遡っていくとちょっと見えるよね。
なるほど、
うん、まあ本当期待のカードですよこれは、
はい、
うん、
話がそれまくっちゃいました。
まあでもいいんじゃない、一周してるからねということでね、今日もねこんな感じでね終了したいと思いますけれどもね、はい、ローブローボクシングね、また、次はねいろんな面白い話またしていきたいと思います。
はい。
ありがとうございました。Thank you.
Bye.
Bye bye.